デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
こんにちは。
こんにちは。
今日は第25回目の放送です。
はい、25回目
ですね。本日のトピックは若松くんが持ってきてくれてます。
はい、今日はですね、超明快 Web ユーザビリティという本がありまして、スティーブ・クルーグさんという方が書かれてる本なんですが、ユーザビリティについてすごく簡潔にというか簡単にまとまっているので、こちらご紹介させていただけたらなと思ってます。
いいですね。ちなみにこの本は僕もちょっと以前から気になっていて、よくデザイナー向けとか UI デザイナーが読むべきトップ10の本みたいな記事があったりするじゃないですか。特に海外のサイトかな、でこの本を取り上げてる記事が 多い印象で、僕もいつか読みたいなと思ったりしたんですけど、でもこの本日本語版だと中古版しか売ってなかったりして、なんか後回しにしてきてた。
そうですね、発行部数が、少ないっすね。
そうですよね、はい、すごい昔の本なんですよね。結構
そうですね、意外と昔の本ですね。
ですよね。なのでちょっとなんか僕はついつい後回しにしてきちゃった感じなんですけど今回若松くんが取り上げてくれるということですごい楽しみにしてます。
はい、そうですね、はい、ちょっとあの実案件の方で結構ユーザビリティとかアクセシビリティをこう改善していこうみたいな案件が走ってる中で、まあ、僕もちょっと鶴田さんと同じような感じで、ちょっと高いし中古しかないし、どうしようかなって思ってたんですけど、もうちょっとエイヤーで買っちゃえと思って、買いました
いいですね。
でなんか買って損しないよみたいなこともちょっと最初にちらっと言おうかなと思ってて、それ、なんかそこら辺についても本の中にも書かれてるんで、なんかそこら辺も話そうかなと思ってます。で、ちょっと早速なんですけど、この本はですね、海外版だと2013年から14年ぐらいに書かれた本で、日本語版が2016年に訳されているので、松田さんおっしゃっていただいた通り、もう6年、7年前ぐらいの本になります。
はい、あれ、もっとその前に書いてなかったっけ？なんか。
そうですね。で、この本は改訂版で、第1版は2000年に書かれて、
ですよね。
ので、なのでも結構ウェブ出てきてすぐぐらいなんですかね。
うん、そうですね。
かなり昔からこういう考え方を提唱されてたんだなってことにはややびっくりなんですけど、この本の前書きにも書かれてるんですけど、まあ、その時から時代が大きく変わって、テクノロジーがまあステロイド強化されて進化して、でウェブ自体の機能も向上し、ウェブで手続きができないこと自体に腹を立てる人も出てきて、まあユーザビティ自体が結構メインストリームになってきてるよみたいなことは言っていて、まあ昔と比べるとやっぱ重要度は上がってるっていうことは言いつつも、ただこれちょっとまあ古い本だし古い概念があるとはいえ、ユーザビティっていうのは人間がどうやって物事を理解し道具を使うかという人間に関することが主題だから、周囲の環境が変わっても基本原則は変わらないって言っています。テクノロジーの変化っていうのは迅速だけれども、人間の変化っていうのはゆっくりだと、でこれはなんかヤコブ・ニールセンの言葉でも同じようなことがあるらしくて、人の脳の容量は毎年変化したりしないんだと、だから人間の行動に関する研究は賞味期限が長いと、だから、20年前のユーザーに難しかったことは今のユーザーにも難しいってことを言ってます。
めっちゃ確かにですね、
なので、このちょっと古いかな、今のトレンドに合ってないかなって思うかもしれないんですけど、なんか多分もう少しデバイスによったとか開発によった UI の本とか、なんかそういうものは、デバイスとかトレンドに引っ張られる部分があるので、なんか流行とか新しい古いみたいなものあるかなと思うんですけど、これ結構その人の考え方とか特性について書かれてる本なので、まあ、ちょっと古いけどなんか興味ある方は手に取ってみると、得るものがあるんじゃないかなとは思ってます。
はい、わかりました。楽しみですね。ちなみに僕もちょっとあのなんかこれ、 若松くんの話についていけるようにある程度ちょっと予習した方がいいかなと思って Amazon に行ってレビューを見たら、なんか言い回しが結構英語独特の言い回しになってて、それを翻訳してるからちょっと日本語の文章が分かりづらいっていうコメントとかがあったりしたんで、だったら僕は英語版を買おうかなと思って英語版の Kindle 版を途中まで読んできました。
そうですね。ただなんか日本語の本僕はそんなに読みにくく感じなかったですけどね。結構なんだろう、この本のユーザビリティというか、
はい、
はすごく考えられてるなって思いました。
おお、そうなんですね。
はい、なんか誰が読んでも分かりやすい感じにはなってる気がしてます。
いいですね、いいですね。じゃあちょっと Amazon のレビューに惑わされずに日本語版を
はい、そうですね、
はい、安心してここにいただいていいんじゃないかなと
思います。はい、はい、良いと思ってます。
はい、
まあ全然これ聞いていただくだけでも肝の部分は網羅しようかなと思ってるので、は
い、いいですね。
はい、
わかりました。
で、まあ前書きに続いてちょっとイントロダクション的なところなんですが、
はい、
まあこの本誰向けの本なんだろうみたいなことも最初に書かれてまして、一言で言うと結構専門家向けの本ではなくて初見者向けの本っていうことですね。
はい、
でっていうのも背景としてはやはりこうユーザビリティの専門家みたいなものって、まあ、我々の周りでもユーザビリティだけやってますみたいな人いないと思うんですけど、はい、みたいな感じで、専門家って結構不足してるよみたいなことを言っていて、
はい、
だからこそ今ではユーザビリティってすごい大事な概念であるにもかかわらず品質の責任みたいなもの、ユーザビリティの品質の責任をみんながなんか負わされちゃってる状態だよっていうことを言ってって言って、
はい、
でそれってなんか本質的じゃないよみたいなことを言ってます。まあ、つまり
ほうほう、
まあ、我々デザイナーとか、はい、あとプログラマーとかあとまあそういう人たちがそういうユーザビティの責任とか負うようになったからこそインタラクションデザインとか、まあ、UI デザインとか情報アーキテクチャみたいな領域にも関わるようになってきたと、
はい、
だそういう背景があるからこそ専門家を雇う余裕がない人向けの本であり、
うん、
だからユーザビリティをちょっとでもかじっておくことを目的としています、
はい
はい、なのでかなりこう専門書じゃない分本もそんなに分厚くなくて文字も大きくて、うん、全部で242ページとかなので、はい、結構さらっと読める本でなんですけど、それでも本が薄いけど十分だみたいなことも書かれていてまあ読んで、はい、読んで利用してもらうハードルが下がるから、そして何もかも知っておく必要はないし、やどうせ覚えてられること限られてるから、うん、役立てられることには限界があるしっていうところですね、うん、
はい、ちょっとカメラ越しにその実際の本見せてもらってもいいですか。
あ、はい。
あ、結構薄いですね。 iPhone 1.5 倍分ぐらい。
そうですね。なんかいわゆるこういう本ってもう 1.2、3 倍分厚くてでかつ文字ギュッとなっててみたいな感じが多いんですけど、
はいはい、
なんかこう文字も結構大きいんですよ。
大きいですね。で横書きなんで
非常に、そうですね、非常にアクセシブルなんですよでなんか結構図とかも多くて、
ほうほうほう、
僕多分これ最初読んだ時はもう本当に 3,4 時間で読んだ気がするんですけど、そんなかかってないかもしれないですね。
そうですね、なんか長めの飛行機の中で読み切れるって書いてました、
ね、あ、そうですね、本当にそのくらいさらっと、はい、っていう本ですと。であとこの本に載っていないことみたいなのも最初に書かれていて、
うん、
で、ユーザビリティに関して即決できる確固たるルールみたいなものは載ってませんよと、
はい、
あと技術やウェブの将来に関することも予測できませんよと、
はい、
あと別にお粗末なサイトやアプリの批判をするつもりはないですよっていうことが書かれていて、
はい、
います、はい、あと、まあ、ユーザビリティの定義みたいなところをクルーグさんにとってなんかどう考えてるかみたいなところも最初に書かれていて、
はい、
まあ、例えば7つぐらいなんかユーザビリティって聞いて要素分解できるかなっていうことが書かれていて、例えば役に立つ、まあ、人がやってほしいことをしてくれるとか、はい、あと習得しやすいとか、はい、まあ、覚えやすい、効果的、効率的、魅力的、まあ、プラス最近だと楽しいとかなんかそういう概念も入ってきてると思うんですけど、まあ、クルーグさんにとってこの中でも何かこう一番肝となる考え方って何かっていうと、まあ、ユーザビリティとはもうウェブだろうとリモコンだろうとなんだろうと まあ、まずは使い物になるかどうかがすごく大事だと。で、はい、なんかこう平均的な能力や経験を持った人がそれを使って何かの目的を達成することがまずできるんだと。なんかそういう、はい、そのもう根本的な、そこが何より大事で、で、またはそのための負荷が目的の価値よりも大きくならないっていうことがクルグさんにとっては肝であると定義しています。
はい、
はい、なのでまあそこら辺をちょっと踏まえながら実際の中身に触れていけたらなと思っています。
はい、
はい、全部で13章からなってるんですけれども、最初の5章でユーザビティの基本原則、1から5章でユーザビティの基本原則の解説があって、第6章以下はユーザビリティをウェブデザインに生かすっていうタイトルで、割とこう実用的な要素が多いので、今回は、1から5章の部分を重点的にお話しできたらなと思ってます。
はい、わかりました。
はい、で早速第1章なんですけど、はい、この本のサブタイトルがこの第1章のタイトルになっているんですけど、
うん、
ユーザーに考えさせないデザインの法則っていうサブタイトルになってまして、
はい、
で第1章はそれですね、ユーザーに考えさせちゃダメっていう項目です。
はい、
クルグさんは確実に使いやすくするにはどうしたらいいですかって聞かれると、うん、まあ、これを答えるらしくて、
はい、
で、まあ、全てに勝る原則であり、これさえとりあえず覚えておけばいいと言っています。
ほうほう。
で、まあ、人間の能力が及ぶ限りあらゆることは一目瞭然であるべきだとこの人はおっしゃっていて、
はい、
で、まあ、明白自明の理、もう何よりこれが大事だと、
はい、
いうことを言っています。なんですかね、その分かりやすさって確かに分かりやすいに何事も越したことないと思うし、
うん、
なんか我々もデザインの議論をしていて、これって本当に分かりやすいんだっけとか、ユーザーに伝わるんだっけみたいなことはなんか毎日のように議論しつつ、なんかこの開発者だから分かることなのか、初見の人が見ても分かることなのかみたいな議論をよくすると思うんですけど、
はい、
うんうん、なんかそこら辺の基準みたいなものもまあ簡単に書かれていて、どれくらい分かりやすいといいのかみたいなところで言うと、全くウェブサイトの内容に興味がなく、ブラウザの戻るボタンをかろうじて使える人がサイトを見て、あ、何々のページねみたいに一発で言い当てられるくらい分かりやすくしてほしいと言っています、
うん、
はい、まあつまりまあ本当に数秒で何のサイトかとかっていうのがさっとわかるっていうレベル感にまでシンプルにしてほしいっていうところだと思うんですけど、
はい、
じゃあ実際にその弊害ですね、わかりやすくならないくさせている、なんか我々を考え込ませてしまっているものってどんなものがあるんだろうっていうところで言うと、これもちょっとざっくりした回答にはなるんですけど、サイト上のあらゆる存在が不必要な思考を喚起するものになり得ますと、
はい、
まあ、例えば可愛らしい名前とか、
はい、
まあ、凝った名前、
うん、
まあ、ネーミングとかですかね。で、あとマーケティング主導の企業の独特の呼び方とか、
うんうん、
あと見慣れない技術単語とか、
はい、
いろいろなんかそういうものがユーザーにとってはあれこれなんだろう、聞いたことないとかっていうものが少しでもあると変な思考を喚起する懸念がありますよと、
はい、
いうことを言っていて、まあ、もう少しこう分かりやすい例として求人サイトのボタンの表記みたいなところが載っているんですけど、例として、
はいはい、
まあ、ボタンに書かれているテキストが XYZ 社で働くっていうのが一つ目で、2つ目が詳細情報って書かれているのが2つ目、はい、うん、で3つ目がお仕事いろいろで書かれているのが3つ目ですね、
はい、
で、まあ、上から、順番に 1,2,3 っていう順番にやっぱ1の方が、まあ、押したら何が起こるかとか、まあ、その文字と内容ですね、うん、っていうのは分かりやすいっていうのは明らかで、
はい、
そうですね。なのでできるだけやはりそういう明らかな分かりやすい文言にしましょうっていうことを言っています、
うん、
ただやはり先ほども言ったように結構社内ではこれってどうしようみたいなことを揉めることがあるかなとは思っていて、
はい、
で、まあ、そこにも社内事情とかでそうせざるを得ないことみたいなこともよくあるだろうって書かれていて、まあ、例えばそうですね、社内的にはこういう呼び方にしてるから統一してほしいとか、
うん、
はい、なんかこうどうしようもなく難しい言葉を使わなきゃいけないっていう可能性があるのも承知なので、まあ、そこら辺は仕方ない部分ももちろんありますと。でも、うん、まあ、できる限り自分たちが思っている以上に、なのでこれでいいかなじゃなくてそれ以上に明白な方に寄せる必要があるよっていうことを言っています。
はい、
別の例とかも載ってるんですけど、
うんうん、
例えばクリックできるとわからないリンクやボタンの例で、
はい、
例えばボタンの種類も、まあ、ガイドラインとか作ったことある方なら考えたことあると思うんですけど、まあ、ボックスの、まあ、いわゆる囲まれた普通のボタンと、うん、あとは色がついてるだけのテキストリンクと、あとは黒のもう普通の文字の格好した黒のテキストリンクとみたいのがあった時に、はい、やっぱりボックスボタンが押しやすいっていうのは、
うん、
押しやすいし押せるって分かるってことは明白ですよねと。
はい、
ただ例えば黒のテキストリンクが押せなかったとしてもユーザーにとっては大した問題ではないようにも見えますと、うん、まあそんな重要なリンクじゃなかったりすると、
うんうん、
まあ、それは大した問題ではないんですが、ただこうしたこうハテナなんだろうこれっていう認知能力に負荷をかけちゃって、少しでも負荷をかけちゃって今行うべきタスクから注意をそらしてしまうっていうこと自体が結構問題ですよっていうことを言っています。
うんうんうん、
ユーザーは基本的に操作方法で頭を悩ませることを好みませんと。サイトを明白かつ簡単に作っていないということは、まあ、それだけでサイト、さらにはその裏にいる組織に対する信頼感を失うことにつながりかねませんよということですね。
そうですね、よくわかりますね。
そうですね、結構なんかここのその裏にいる組織に対する信頼感を失うことにつながりかねないっていう、
うん、
ここがあんま議論にならないケース多いなとは思ってるんですよね、
う
ん、
そう、でここだけなら大丈夫でしょみたいな感じのスタンスがあります
ね。そうそうそうなんですよね。で結構やっぱ数字とか追い求めてると、なんか数字がいいからこういう使いやすさ度外視されるケースってまあ往々にしてあると思っていて、
はい、
なんかやっぱそういうとこに対してデザイナーはまあ、もう少し感性的な視点で戦っていくべきなんだなっていうのは、僕はこの辺を読んで改めて実感しましたね。
う
ん、
そうですね、
本当にそうだな。はい、ユーザーに時間を使わせるべきではない疑問の、まあ、具体例みたいなものも載ってまして、
はい、
まあ、例えば今自分はどこのページにいるんだろうとかっていうところとか、あとはなんかどこから始めればいいのとか、
うん、
あと自分の探してる情報はどこにあるんだろうとか、
うんうん、
あとこのページの一番重要なところはどこなんだいとか、
はい、
あとどうしてこんな名前で呼んでるのとか、
はい、
あとこれは広告それともサイトの一部みたいなのが例で載ってますね。
うんうん、
この辺も結構まあよくある話かなと思っていて、
うんうん、
こう制作者側の意図としてはいやまあこれだけやれば十分でしょうみたいなことを思いながらやってるケースって結構多い気がするんですけど、
はい、
なんかもう一歩やはりこうちょっと客観的にな視点に立って分かりやすく設計みたいなことが大事なのかなとは思いまして、
はい、
でまあとにかく大事なことはハテナ、その疑問符を排除していくことであると言っています。
うんうんうん、はい、
でそうですね、で先ほども言ったんですけど、複雑なことを強いるページとかっていうのもどうしてもあるし、まあ、社内的な事情とかもあると思うので、まあ、全てを明白にできない時っていう時や、その一目瞭然にできない時みたいなものも どうしてもあるかなと。なんですけど、まあ、少し考えれば分かる程度にするとか、
はい、
あと説明されなくても分かるようにするっていう必要はあるかなと、
うんうんうん、
いうことが書かれてます。
はい。
はい、で、まあ、ここまでがだいたい第1章の概要なんですけど、まあ、じゃあどうしてここまでその考えさせちゃダメっていうことがどうしてこんなに重要なのかっていうことでも書かれてって、
はい、
実は別に使いづらいからといって必ずしもユーザーが逃げるというか離脱しちゃうとは限りませんよみたいなことも書かれてます。で、まあじゃあ実際逃げない場合ってどんな時なんだろうっていうことで言うと、まあ、他の選択肢がない場合も、うん、例えばこのサイトのサービスでじゃないと世の中で達成できないぐらいそのサービスの機能が、ユニークであるとか、
はい、
あとは驚くほど我慢強い人もいるっていうところとかあとはライバルの方が使いやすいなんてライバルのサービスを使ってない以上保証もないのでそんなに人はこう簡単に浮気するじゃないですけど、
はい、
こっちも試してみようみたいなことさえ思わない人も多いと、
うんうんうん、
なんかやっぱこれだけ聞くと確かにじゃあなんでそんな重要なんだろうって思うと思うんですけど、
はい、
クルーグさんの例えで言うと、まあ、一目瞭然なページっていうのは素敵なお店の照明に似ていると言っていて、
はい、
何もかもがいい製品に見えてくるっていうことなんですね、
うんうんうん、
その店舗に入ってめちゃめちゃもうそのインテリアとかが素敵だと、あ、このショップの中で売ってるものは全部かっこいいしいいものであるに違いないって思い込んでしまうみたいなところで、うん
はい、
サイトをそうですね効果的にするにはやっぱ一目でユーザーを虜にする必要があるって言っていて、でその最良の方法がページを一目瞭然にすること、
はい、
あるいは最低でも説明不要なページにすることなのだっていうところから、
うん、
まあやっぱり重要と考えてほしいなっていうことを言っています。
確かに、
はい、ここまでが第一章の考えさせちゃダメっていうところで、あ、でちなみにですね、
はい、
クルーグさんは第一法則、第二法則、第三法則で定義してまして、
ははは、
でその第一法則がユーザーに考えさせちゃダメっていうこの法則です、
うんうんうんうん、
はい、で残りの2つの法則は、またちょっと話していく中でお伝えできたらなと思ってま す、
ね、この 第、はい、第1章だけでもだいぶ価値がありますよね。
そうですね、デザイナーとしては分かっていたようで、
うん、
なんかこうちゃんと言及してくれる人がいるとやっぱりそうだよなってこ う、
そ う、 そ う、 そう
確信が持てるというか、うんうん、背中を押してもらえるというか。
そうですね、だってその方がいいじゃんでは済まされない問題、だってその方がいいじゃんっていうふうにしか言いようがなかったりする気持ちにはなるんだけど、他の、まあ、全ての商品がよく見えるっていうところとかも、もうその一つの場所がちょっとユーザビリティが悪かっただけで全体に悪影響を及ぼす可能性があるっていうのと、そのサイトだけじゃなくてそのブランド全体にも悪影響を及ぼす可能性があるっていうことは結構大事なポイントですね、やっぱり。
まあ、そうですね、人を嫌いになる理由とかもなんか似たようなこと聞いたことがあって、
お、はい、
まあ、ちょっとでも自分とこうイラッとする部分があると結構その人を嫌いになっていくらしく、
はいはい、
でかつ一度嫌いになった人ってもう二度となんかすごいいい友達には潜在的にはならないらしいんですよね。
マジですか？
信用しないというか、あ、なんかその友達とかにはなるらしいんですけど、
はい、
なんかこういざという時に信頼できる友達とかにはならないらしくて、なんかその一度でもイラッとした記憶っていうのはこびりつくらしいんですよ
マジですか、怖そうだ、はい、
そう、なので僕結構そう、はい、人を嫌いにならないように気をつけてるんですけど普段から
すごいね、そっちの努力なんだ、嫌われないようにじゃなくて嫌いにならないように。
そうです、そうです、そうですなんか自分の意思の方が変えられないので
おお、すごいな
はい、なんか似たような話だなっていうのはちょっと思いました。
すごいなそれ、はい、面白い
はい、で、次の章ですね、
はい、
第2章ではその考えさせちゃダメ っていうところに対して、じゃあ実際にユーザーはどのようにウェブサイトを見てるんだろう、使ってるんだろうっていうところが第2章で書かれています、
はい、
で、副題が結構まあ一発で言い当ててるんですけど、ま、いわゆるというか、つまりざっと見て満足してあとは何とかするっていうのがユーザーの使い方です。で、具体的なところで言うと3つの事実が書かれていて、1つ目の事実は、はい、人はページを読まない、うん、ざっと見るだけ、うん、で、2つ目が人は最良の選択をしない、
はい、
適当なところで満足するっていうのが2つ目、
うんうんうん、
で、3つ目が人は物事の仕組みを理解しようとしない、行き当たりばったりでやる、
はい、
っていうのが3つ目です、
はい、めっちゃ、はい、僕これ全部当たりはまりますもん、ね、
僕もこれめっちゃ当てはまるっていうか例外ないんじゃないですか、
ね、そうですね、確かに人間ですもんね、はい、原則だから
はい、なのでちょっとそれを一つずつもう少し噛み砕いて説明しようかなと思います、
はい、
で、一つ目、人はページを読まない、ざっと見るだけについてなんですけど、うん、
はい
はい、これは感覚的なことじゃなくてちゃんと十分な裏付けというかデータが取れた事実ですよということを言っていて、
はい、
人は読む代わりに興味を引く言葉やフレーズを探してページを斜め読みしますと、
うん、
で、まあこれはそうですね、もう雑誌だったり、まあ、新聞だったり、
うん、
まあ普通にこう記事系のサイト見たりとか、
うんうんうん、
あと何でしょうね、 LINE のニュース見たり Yahoo ニュース見たり、なんかみんなすごく心当たりあるんじゃないかなとは思うんですけど、そうです
ね、本屋さん行っても一個一個の本のタイトルを見るんじゃなくて、ざーっとなんか目につくキーワードがないかっていう感じで本探しますもんね。
うんうんうんうん、いやそうですよね、まさに、
うん、
なぜじゃあそういう斜め読みするのかみたいなところで言うと3つ要点があると書かれてるんですけど、まあ、1つ目は何か目的があるから、まあそりゃそうですよね、うん、まあ本屋でもそうですけど、はい、なんかこういう本欲しいなとかなんとなく多分イメージして探しているので、まあ、大抵何かをできるだけ早く成し遂げようとしていますと、
うん、
人は、
うんうん、
なので全部を必要以上に読んでる時間などありませんっていうのが1つ目です、はい、で、2つ目が全部読む必要がそもそもないということを知っているからっていうのが2つ目で、そうですね、
めっちゃ知ってる、はい
、はい、でほとんどの場合はユーザーはページのごく一部にしか関心がありませんと、
わかる、
まあ、例えば最初からヘルプページ見たい人なんかいないですし、もちろん、
はい
はい、ショッピングカートとかの中でもなんか無駄な注釈とかは別にまあ関心ないですもんね、早く購入手続きを完了させたいっていう感じだと思うんで、
はい
はい、なので、まあ、自分の興味のある目的にあったほんのわずかな部分に用があるから、まあ、残りはほとんど不要ですよと、
うん、
でその必要な部分を見つけ出すために斜め読みをしているんだというとこですね、
はい
はい、で3つ目が、人は斜め読みに、まあ、そもそも慣れていますっていうところで、これは先ほど言ったことと、まあ、全く一緒なんですけど、まあ、人は文章を読むことを覚えると同時にもうそもそも斜め読みをするっていうことを覚えているんだっていうことを言っていて、こう斜めで興味のあるものを見つけてきたし、それでうまくいくと知っているっていうところですね、うんうん、まあ具体的にはこう雑誌とかやっぱ新聞とか、まあ、漫画とかもなんか全部見てるようで、絵となんかこう重要な文字とかだけを行き来しながら大枠のストーリー掴んでいくみたいな読み方する人も多いんじゃないかなと思うんですけど、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、はい、なんかそんな感じで斜め読みに慣れているみたいなところが、まあ、なぜ斜め読みするのかっていうところで書かれています、はい、ここまでが、事実1の人はページを読まない、ざっと見るだけのところ で、うんうん、で次が事実2の人は最良の選択をしない、適当なところで満足するについてなんですけど、
はい、
まあ、ほとんどの場合ベストな選択はされませんよと言っていて、うん、まあ、人は最初に目についた妥当な選択肢を選ぶ とされています。はい、まあ良さそうだなと思ったものをとりあえず押すっていうことですね。
押しますね。
はい。で、まあコードフローにおいて選択肢を比較することっていうのはまあほとんどなくて、最初に思いついた行動について、あ、なんかこれやって大丈夫かなっていうのを瞬時に問題ないかみたいなことを急いで考えて、
はい、
問題がなければもうすぐ実行しちゃいますっていう行動フローですね。まあこれも確かになんかもう普段の我々の生活の中でもなんかあんまりそこまで考えることってない気がしていて、
はい、
なんか例えばどっちのルートで家帰ろうかなとかって、まあ、思ったとしてもなんか別にこっちでいいかとか一瞬で判断してもそっちに歩き出すじゃないですか。なんか道の交差点で立ち止まって、あれこっちの方がいいかな、あっちの方がいいかなとかって思うことってまあほぼないと思って。
そうですね、結構適当ですよね。
なんかこう Google マップとか見ながら歩いてたとしても、ちょっと遠回りだからといってわざわざこう道例えば引き返して最短ルートに戻ろうとかって多分しないと思うんで、うん、あ、なんかこっち来ちゃったらまあこういうふうにちょっと遠回りしてでも大通り取っていくかとかってなんか思うと思うので、まあそういう意味でもベストの選択肢を常にこうこっちの方がいいかあっちの方がいいかって熟考しながら決断してるというよりは、最初に思いついた行動について問題ないか急いで考えて行動するっていうことが多いのかなと書かれています。
そうですね、うん、
はい。でどうしてこのようなことが起きているのかっていうところで言うと、大抵我々は急いでいますと。で、あとは見当違いをしても大してペナルティはないっていうことを知っているからっていうところで、
知ってますね。はい、
はい、まあたとえ間違ったとしてもなんか戻るボタンを数回押すくらいだなっていうイメージがあるので、まあ、とりあえずちょっと潜ってみるかというか遷移してみるかみたいなケースが多いのではないかなと思います。
そうですね。
あと行動フローを比較検討しても正解率が上がるとは限らない。
はいはいはい、
まあ、これももうまさにそうだなと思うんですけど、
うん、
まあまあつまりまあ先ほど言ったことと同じで、考えるよりも戻るを駆使した方が手っ取り早いってことを経験的に知っているっていうところですね。
はい、はい、あとそれでちょっとすげえ思ったのは、なんか最近ユーザビリティテストを実施する機会がちょこちょこあって、
うんうん、はい、
でその時にすごい思うんですけど、みんなすぐクリックしちゃうんですよ、目についたもの。
うん、
全然他の要素見てないのに、なんか目についたやつをすぐクリックしちゃう癖があって、本当にこの通りだと思いますね。
うん、
全然検討してない。
うんうんうん、まあだそれだけやっぱりなんか強弱明確にしたりとか、なんか目に入りやすくさせるみたいなことが大事なのと、あとやっぱ何ですかね、はい、その間違えてる前提でも設計しとくとかっていうことは大事ですよね。
確かに。
そういうもんなんだって割り切った上でやるみたいなこともすごく大事な気がしますよね。
はい、うんうんうん、はい、
はい。あ、でどうしてこんなことが起こるのかの最後の一つで言うと、これ結構なんか面白いなと思ったんですけど、はい、推測する方が楽しいからみたいなことも言っていて、まあ比較するよりも、まあ、推測しながら使った方が楽だし、あと、あ、なんかこれかなと思って押したやつがそれだった時の満足感がちゃんと得られるというか。
なるほど。
はい、だから、あ、なんか、あ、自分はなんかこの例えばボタンから、あ、こういうことかなと思って押してそれにたどり着いた、あ、これでよかったんだっていうなんか達成感があるらしく。
無意識潜在的になんかそういうのはあるかもしれないですね。
はい、なので、そうですね、なので、まあ、そんなにこうやっぱ考えてこう行動してないよっていうことが、
うん、
はい、2つ目の項目です。
はい、
はい、そうですね、人は最良の選択をしない、適当なところで満足するっていうところでした。
はい、
で3つ目が、人は物事の仕組みを理解しようとしない、行き当たりばったりでやるっていうところですね。これもそれはそうだって感じだと思うんですけど、まあ説明書を読まない人が多いのと同じっていうところで、はい、でこれも、まあ、どうしてそんなに仕組みを理解しようとせず行き当たりばったりでやっちゃうのかみたいなところで言うと、まあ知らなくても大した問題ではないっていうところが一つありますと。
うん、
で、まあ使えさえすれば仕組みを理解する必要がないっていうことはまあ確かにそうだなっていうところと、
はい、
かつ頭が悪くて理解できないということじゃなくて、まあ、単に気にかけてないっていうだけで、
うん、
まあそうですね、単にどうでもいいと思っていることが多いっていうところが原因の一つ目で、
うん、
二つ目が、一度うまくいったやり方を変えなくなるっていう習性があるようで、
うん、
なんとかできるやり方を見つけると、まあ、たとえそれが非効率であってもそれよりも良い方法を探そうとはしなくなる傾向があるらしいです、
うんうん、はい、
まあ、これすごいこれとかも心当たりあるんですけど、
めちゃくちゃありますね
偶然いい方法が見つかれば違うんですけど、わざわざ探そうとはしない、
うん、そうですね、なんか本当にそれ、はい、ちゃんとやるのって仕事で使うツールぐらいだなっていう気がします
。あー確かにそうですね、なんか本腰入れてすごい困ってるとか、
うん、
まさに効率化したいって思ってる時にしかやらないですよね。
そう、だから車とかもう説明書ありますけど全然読まない、
はい、確かにな
んかいろんなセーフティー機能とかなんかいろんなボタンあるじゃないですか、
うんうん、
もうとにかくなんか一回安全な場所で押してみるっていうことをやるだけでなんか
わかります、それ
それをやるっていうのも結構買ってから時間かかりますよね。それに本当に、
うんうんうんうん、適当ですね。いやでもわかります、なんか iPhone とかもなんか設定画面に眠ってる多分自分が効率的に使えてない隠れてないんですけど別にそういう機能とか全然ありそうな気しますしね。
めっちゃするね、うん、
うん、
確かにね、
はい、みたいな2つの原因があると、
はい、
なのでまあ、ユーザーはなんとかこう目的を達成するっていうケースが多いから、なんか分かってもらうことっていうのはどうでもいいと思いがちなんですけど、まあどうでもよくないですよと、
うん、
で行き当たりばったりはうまくいくこともあるけどやっぱ非効率だし間違いも起きちゃうよっていうことは言っています。なので、まあ、理解してもらうことが全く大事じゃないというわけではないっていうことですね。まあ理解してもらってるに越したことはないとはクルグさんは言っているんですが、
うん、
じゃあなんで分かってくれればこんなメリットもあるよみたいなことも書いてるんですけど、
はい、
それが例えばユーザーの探し物が見つかる可能性が増えますと、
うん、
なのでそれってまあ双方にとっていいことですよねっていうところで、じゃあどういいかっていうと、まあたまたま見た部分だけじゃなくてサイトのサービスすべてを理解してくれる可能性もあるっていう、まあ、そこの可能性が高まるっていうことで、
うん、
ユーザーに見てほしい部分にこう誘導できる可能性が増えるっていう効果があると言っています、
はい、
なので、まあ、そうですよね、普段使ってるページとか使ってる動線以外のところの構造も理解してくれることで普段と違うページを覗きに来てくれる可能性とか確率が上がると、
はい、
その機能を使ってくれたりとか、
はい、
そこでの情報を認知してもらえる可能性が高まるっていうところですね。であと最後にユーザーは自分が賢くなった気になりサイトを繰り返し使ってくれるようになるって言っていて、うんうんうん、
はい、
なんだかよくわからないサイトを使っているのはこう分かりやすくって自分が繰り返し使いたいって思うようなサイトに出会うまでであるって言っています。これも確かにそうだなと思っていて、
そうですね、
分かりやすい、
うん、
使いやすいページに一度たどり着くとなんかそれまで使ってたよくわからないサイトにはもう二度と戻らなくなるみたいなことが書いてあります。
そうですね、なんか多分フォトショップとかのツールとかも同じだと思うんですけど、いろんなショートカットを覚えたり、うん、もう全てのあらゆる機能を網羅すればするほど他のサービスへの乗り換えっていうのが難しくなりますよね。動画編集僕たまにやるぐらいでがっつりは触んないんですけど、
うんうん、
アフターエフェクスとプレミアを触れるぐらいは使えるんですよね、
うんうん、
なんですけど全機能を網羅してるわけじゃないんで結構適当に強引にやってる感じがあっていろんな作業を、
うんうん、
そういう状態だと全然他のなんかファイナルカットの方がいいよとかって言われたら、あじゃあそっちに行こうかなみたいななるし、
うんうんうん、
アフターエフェクスの代わりのものができたら全然軽い気持ちで乗り換えられるんですけど、
でも確かに、
うん、スケッチとかフィグマとかはまた別の UI デザインツールに乗り換えるのはなんか結構深く知りすぎてハードルが高いなっていう感じです
ね。 確かに、なんか同じ機能を使うにしても、うん、やっぱり慣れの影響とかめちゃめちゃ出そうですしね。
そうですね。
確かに、もうスケッチとフォトショップ行ったり来たりするだけで、うん、フォトショップにイラッとしますもんね。
あ、確かに。
最近。
そうですね。
はい。という3つの事実が、うん、第2章で紹介されていたところでした。
はい。
はい、で次第3章ですね。タイトルとしては看板デザイン入門という、まあ、日本語訳で言うと、
はい、
ちょっと分かりづらいタイトルになってるんですが、
うんうん、
副題としては、まあ上のような3つの事実に対して、まあ、ユーザーってやっぱり熟読しなくて基本流し読みしてるよねっていう事実に対して、じゃあそのうまく流し読みしてもらうためのコツといいますか、そういうデザインとはどういうものかっていうところが紹介されています。
うんうん、
でまずはじめにですね、まあ、いくつか流し読みしてもらうために押さえるべき要点みたいなものが紹介されていて、一つ目が常識や習慣を活用する。
はい、
で二つ目がページの階層を見た目で分かりやすくする。
はい。
三つ目が、ページをくっきりと分けられたエリアで区切る。
うんうん。
四つ目が、クリックできるものを見れば分かるようにする。
はい。
五つ目が、注意がそれるものを排除する。
はい。
で、最後に、読み流しやすい。流し見しやすい形式を整えるっていうこの6つが押さえるべき要点として挙げられています、
はい、
どれも割とこう UI をやってるような方だと、ああそうだよねっていうことな気はするんですが、
はい、
まあ、改めて要点として挙げられてると、まあ確かにそうだよなっていうところかなとは思うんですが、
はい、
つまりなんかこうお約束みたいなものがやっぱすごく大事だしっていうことも言っていて、うん、
はい、
あれですね、常識や慣習を活用するみたいなとこなんだと思うんですけど、はい、例えば道路標識みたいなものがやっぱり例としてあります。色とか形とか、まあ、高さ位置などがやっぱある程度慣習化してるから、人はあのスピード感でさっとこう認識するだけで、うん、あここは例えば一方通行なんだなとか、うん、駐車しちゃいけないんだなとか、なんかそういうものを瞬時に認識できると思うんですけど、はい、まあ、そうやっぱりこう形式化してるお約束みたいなものが大事だよっていうところであったり、
うんうん、
あと先ほど鶴田さんの方から例でありましたけど、車の運転方法とかも、うんうん、いやこうブレーキとアクセルの位置が車によって違ったりとか、うん、ハンドルの役割が違ったりしたらこれはこれですごく大変だよねみたいなことを言っていて、うんうんうん、はい、で、まあ、これがウェブにおいてもやっぱ同じようなことが言えますと、
はい、
ページのどこに何があるか、まあ、ロゴやナビゲーションの位置が、まあ、ある程度やっぱりこう慣習的な位置、まあ、上の方にあるであったりとか、
はい、
あとはどういう機能があるか、まあ、例えばショッピングカートのメタファーとかですね、
はい、
アイコン見ればあこれは EC サイトだってすぐ分かるよとか、
うん、
あとはどういう見た目をしているかっていうところで、まあ、例えば動画のリンクですね、多分その三角の再生ボタンみたいなのがあると、あ動画だなって分かるとか、
うん、
あと検索ボタンのサーチのやつとか、
はい、
あと SNS の共有ボタンとかが、まあ、ある程度こう一般的に標準化されているものってあると思うんですけど、うん、はい、まあ、そういうものを使うとかっていうところが、まあ、共通されてるだけでもユーザーはもう何も考えずに認識できるようになると、
はい、
デザイナーはこれめちゃめちゃ共感できるんですけど、デザイナーはやっぱこうオリジナリティを出したがるぞと言っていて、
うんうん、
はい、ただクルーグさんに言わせると慣習に従うこと以上の革新を得られることは少ないと言っています、
うん、はい、
やればやるほど、まあ、オリジナリティ出そうとすればするほど慣習的なものの完成度の高さに、まあ、気がつくことって多いですよねっていうところで、
うん、
まあ、はい、何かの革新 に挑戦するのであれば、まず自分が置き換えようとしているものの価値を理解しなければなりませんと言っています、
はい、
まあ、確実に使いこなしてもらえる場合に限って革新的なことをしてもいいよとは言っているんですが、それはつまりすごく裏腹な言葉に聞こえて、
うん、そうですね
まあ、つまり使うなって念押ししてるように僕はこの一文を聞こえているっていう感じなんですけど、
はいはいはい、
はい、で、まあ、もう一つ大事なことみたいなことが書かれていて、それはまあ一貫性ですね、
うん、
まあ、サイトの中での一貫性みたいなものを重要視するケースってあると思うんですけど、
はい、
まあ、その一貫性ってしばしばこう絶対的な善みたいなことで語られがちですよねと。で、まあ、一貫性を担保できるとやっぱりこう開発の効率良くなったりとかコスト削減できたりみたいなメリットがある。一方使いやすさみたいな観点で言うと、少しの一貫性の犠牲でより明確に分かりやすくなるなら、まあ、その方がいいですよねっていうことをクルグさんは言っていて、まあ、つまりこう明確性は一貫性に勝るって言っています。
はい、
なので、まあ、もしもわずかな一貫性の犠牲で大きく明確度分かりやすさが上がるのであれば、分かりやすさを取るべきだよって言っています。
はいはい、これなんか例ありましたっけ。
これなんか例あったっけな。
なんかパッと思いつく例で言うと、
はい、
ヘッダーとかで言うと、例えばログイン前はログインと会員登録ボタンがヘッダーにあって、でもログイン後はそこが同じヘッダーではなくてログイン後の会員情報が表示されているヘッダーになってるとか、
うんうんうん、
問い合わせフォームに行ったら余計なリンクがなくなって問い合わせに専念できるような簡素なヘッダーになってるとか、そういうことなのかな。
なんかそういうのに近いと思いますね。でもなんか、うん、なんかすごい具体的な例が載ってるわけではないです、うんうん、あ、でもそうなんじゃないですかね、
うんうん、
なんか情報階層が今言ったのって、まあ、分かりにくいとかっていう課題なのかなと思うんですが、あと何でしょう、はい、私がデザインしててよくあるのはボタンの文言とかですかね。
あ、
なんか統一させがちだったりとか、
そうです
ね、はい、うんうんうん、あと何だろう、同じモダル内での例えば検索ボタンの、まあ、文言をできるだけ、まあ、絞り込み画面と検索画面で統一させようみたいな感じで全部例えば検索にするとかあるんですけど、
はい、
まあ、実際例えば絞り込みっていう文言にした方が分かりやすくないみたいな議論はついこの間したばっかりで、
あ、場所によって、
あ、そうですね、
はいはいはい、
でも、まあ、なんだろう、それどっちにするみたいな議論が都度発生するのって割とコミュニケーションコストとかかかるので、
はい
はい、なんかどっち取ろうみたいなケースとかありそうだなって今思いました。
確かに、
うん、
なんかまさに僕が関わってるサービスも今ボタンの文言の管理をしようとしてるんですけど、
うんうん、はい、
これはこれでまた数時間のトピックになりそうですね
そうですねはい、
はい、
というところで今までの部分は常識や習慣を活用するっていうところで、まあ、お約束はあなたの味方であるっていうところだったんですけど、
はい
はい、次の、ページの階層を見た目で分かりやすくするっていうところで言うと、まあ、分かりやすい階層構造のページには、まあ、3つの特徴がありますと、
はい、
で1つ目が、重要なものほど目立つ、そりゃそうですよね。
そうですね。
で2つ目が論理的に関係するものが視覚的にも関係している、
はい、
うんうん、で3つ目が入れ子構造でどこが何の一部かが見てわかる、
はい、
うん、まあ、いわゆるレイアウトの結構基礎的な部分でこうちゃんと余白とか、うん、まあ、余白で分かんない場合はこうちゃんとくくったりとかボーダーで区切ったりしながら、
はい、
情報の関係性みたいなものを分かりやすくしましょうっていうことかなと思います。
はい、そうですね、
はい、で、3つ目4つ目はちょっと具体例ないので、うん、まあ、一応もう一度タイトルをなぞると3つ目はページをくっきりと分けられたエリアで区切る、
はい、
なんか2つ目となんか似たようなことで、で4つ目がクリックできるものを強調するっていうところで、で次の5つ目ですね、ノイズを抑える、上で言うと注意がそれるものを排除するお伝えしてたんですけど、まあ、視覚的ノイズは全く気にならない人 人もいれば、すぐにイライラする人もいますよというところで、
はい、
3つの主なノイズみたいなものが挙げられてるんですけど、
はい、
1つ目が大音量の絶叫系、
はいはいはい、
つまりこう過度な注意喚起をしてるノイズ。
僕これ結構気になるパターンですね。
あー、でも分かります。なんか海外のサイトとかに多い気がします。
お、マジですか。僕日本のサイトが多い感じ、はい、
あ、本当ですか。
なんかそうですね、
じゃあ両方に多いのかもしれないですね、はい、というかなんだろう、見慣れてる言語じゃないから気になる、より気になるとかあるのかもしれないです、私の場合は。
うん、そうかもしれないですね。はいはいはい、
はい、で2つ目が散らかった部屋系、
うんうんうん、
ページ内要素が整っていないっていう感じですね。
はい、
で3つ目が詰め込みすぎ系、情報量が多すぎる、
はい、
まあどれもなんかピンとくるし、
うん、
まあ、これもなんか開発に携わってる側からすると結構耳が痛い。どれも耳が痛いやつかなと思うんですけど、まあ、基本的にはもう何もかもが視覚的ノイズになりうるよっていう前提で始めるといいですっていうことを言っていますっていうところがノイズを抑えるっていうところで、まあ、なんか具体的にこうしたらいいよっていうところまでは紹介されてないんですが、はい、なんかこの辺のノイズには気をつけましょうっていうところと、うん、で最後の項目ですね、流し読みしやすいテキスト形式を整えるっていうところで、そこで重要なこととして4つ挙げられていて、で1つ目は見出しをふんだんに使うと、
はい、
で思ってる以上に見出しを増やして、かつ文章作りに時間をかけるべきだよっていうことを言っています、う
ん、はい、
で見出しのスタイルで重要なことっていうのも挙げられていて、で1つ目が見出しの階層が2段階以上あるなら間違いようがないほど明らかな見た目の差をつけるべきだよと、
うんうん、
で2つ目が見出しと文章の関係性を余白で近接すること、まあ、つまりこう見出し文章見出しってなった時に、その間の文章をどっちの見出しについてるか分かりづらい中間的な位置に置かないでくださいっていうことですね、うん、
はい、
はい、っていうのが一つ目の見出しをふんだんに使おうっていうところで、
はい、
で二つ目が各段落は短くするっていうところですね、
うんうん、
まあ、長い文章は、まあ、文字の壁に見えるぞというところだったりとか、あとは短い段落が並んでる方が威圧感が少なくて読みやすいですよと言われています、うん、で3つ目が箇条書きにするっていうところと、
はい、
あと4つ目がキーワードを強調するっていうところです、はい、以上の6つが流し読みしてもらうためのデザインとして抑えるべき要点として第3章で紹介されています、
うん、はい、
はい、
ですね、レイアウトの基礎知識みたいな感じの印象ですね。
そうですね、確かに雑誌のデザインとかしたことある人たちからすると本当基礎中の基礎だったりとか、
うん、そうですね、
まあ、よりなんかウェブも読み物っぽいものを作った経験があったりとかすると、
うんうん、
すごくそこら辺気をつけてデザインしたことある人多いと思うんですが、なんかそこら辺の基礎的なところをやっぱりこう立ち返ってちゃんとやりましょうっていうことなのかもしれないですね。
そうですね、
うん、はい、と次の章がですね、この先の紹介が難しいんですが、まあ、第4章、はい、第5章は、まあ、結構短い章でして、それぞれ第4章ではユーザーが考えなし、まあ、考えずに済む選択みたいなものを好むわけっていうものが簡単に紹介されているのと、うん、第5章では不必要な言葉を省く書かないという技術についてすごく簡単にまとめられているので、うん、この2つを説明して今日は終わりにしようかなと思います。
はい、
はい、で第4章のユーザーが考えない、あまり考えない、選択を好むわけっていうところなんですが、うん、
はい、
何回クリックしなければならないかは実はそんな問題ではないよみたいなことが書かれていて、うんうん、
はい、
これがクルーグさんのユーザビリティ第二法則ってやつなんですけど、何回クリックしなければならないかは問題ではない、 それぞれのクリックが明確で考える必要のないものである限りっていうのが第二法則です、
はい、
で本当に肝心なことは目的に到達するまでに必要なクリックの回数ではなく、まあ、限度はあるがっていうところなんですが、
はい、
クリックのそれぞれがどれくらい大変かということであると言っています、
うんうん
うん、でそのクリックをするのにユーザーがどのくらい考えさせられるか、どの程度自信を持っているかっていうことが、うん、まあ明確であれば、そんなにクリックの回数が多いっていうことは問題ではないよと言っています。
うん、
はい。で、まあ、これもなんか個人的には結構クリック数が少ないからこっちの案みたいに可決するケースって、まあ、少なくないのかなと思っていて、うん
結構ありますね、
はい、なのでなんかそういうケースにおいてちょっと考えさせられる第二法則だったなと思うんですが、
そうですね、
まあ、つまりそうですね、はい、まあ、迷わない選択をさせるっていうことが何より大事ですよと言っています、
うんうん、僕が関わってるサービスでも、もともとその申し込みフォームみたいなところがいろんな項目が1ページにずらっと並んでるやつだったんですけど、うんうん、それを1問ずつページというか画面を分けてポンポンポンポン答えていけるようにするっていう風にやった方がタップ数は多いんだけど体感として短く感じるっていうのがあって、実際そっちの方が最後まで入力してくれる人が増えたんですよね。
なるほど。
っていうのもあるので、迷うかどうかっていうことじゃないかもしれないけど、ハードルとして低く感じるのかな。
そうですね、あんまりこう考えずにというか、
はい、
そのステップが負荷に感じずにできるみたいなところはすごくあるかなと思うので、なんか似たような考え方ですね。
そうですね、
うん、で、まあ迷わなくするのが難しい場合は、これもまあなんかそりゃそうだろうってことではあるんですけど、簡潔にタイミングよくかつ見逃しようがない方法で手引きしてあげるといいよと書いてあります。
はい、
というのがちょっと短かったですが第4章のところで、最後に第5章ですね。こちらもすごく簡単になるんですが、
はい、
不必要な言葉を省く、書かないという技術というところで、
はい、
ここでクルーグさんのユーザビリティ第3法則が出てくるんですが、それが各ページの言葉を半分に削れ、
うん、
さらに残りの半分を削れっていうところで、はい、
はい、
まあ、実際には半分に削るあたりが現実的な目標かなっていうところが書かれてるんですが、残りの半分は徹底的にやれっていう強調の意味で載せているそうです、
はい、
どうしてやっぱここまで徹底的に不必要な言葉を省くと良いのかっていうところで言うと、ページの雑音レベルが減りますよと、まあ、先ほどのノイズっていうお話もあったと思うんですが、うんうん、まあ、結構やっぱノイズはユーザーの分かりやすさを妨げる大きな要因になるよっていうところと、
はい、
あとはそうですね、ノイズを割とこう減らすことで有意義なコンテンツ、まあ、ユーザーが探しているコンテンツとか目的としているコンテンツがより目立つようになるよっていうところと、
うん
うん、あとはページが短くなって多くスクロールしなくてよくなるっていうことで、より多くのことがユーザーに伝わる可能性が増えるよというところの3つがメリットとして挙げられています、う
ん、はい、
まあ、やっぱ一般的に説明文はユーザーはあんま読まないですし、
うん、
説明文を読む前にとりあえず触ってみて試行錯誤するっていう使い方がまあ前提としてあって、
はい、
で何度かこう失敗したらようやくあれこれ何が悪いんだっけとかって言ってで、まあ、ページ内熟読するみたいなケースもあると思いますけど、
はい、
まあ、結局文章が分かりやすくなければ、まあ、そのノイズが多ければ必要な情報が見つからないっていうこともまあ往々にしてあるので、うん、
はい、
なのでだから基本はやはりこう説明がいらない、説明がいらない一目瞭然なサイトっていうものを構築すべきですということが語られています。
はい、そうですね、
はい、というところで紹介してきましたが、第1章から、第5章ですね、
うん、
がクルーグさんのユーザビリティ基本原則というところで、 ざっと紹介させていただきました。
はい、
はい、
いいですね。
続きは次週ということで、次週の方はですね、残りのこの本としては実際にユーザビリティをウェブデザインに生かす使い方みたいなものが第6章以降には紹介されてまして、
はい、
例えば第6章はナビゲーションですね、道路標識とパンくずっていうタイトルなんですけど、ナビゲーションの話であったりとか、はい、第7章はトップページを正しくデザインすることの重要性であったりとか、
はい、
っていうところが書かれてたりするんですが、ここら辺すごく実践的なお話なので、ちょっとこのポッドキャストで紹介するとかなり難しいですし分かりづらくなる可能性が高いので、次週の方ではもう少し章の最後の方にですね、ちょっとこうユーザビリティテストについてのお話だったりとか、あとは、はい、前日にもした通り、この本2016年ぐらいに翻訳されてる本で、書かれてるのが2013年なんですけど、
はい、
で、
はい、
初版が2000年ということで、当時って全然こうモバイル全盛の時代じゃなかったっていう中で、当時からこう付け加えられた項目としてモバイルっていう章が第10章にあるんですけれども、
はいはい、
まあ、そこら辺の PC じゃなくてモバイルになったことによるユーザビリティの違いだったり工夫みたいなところとか、ここら辺のプラスアルファのところについて実写は少し補足させていただければなと思います。はい、
楽しみです。
ということで、超明快ユーザビリティ第1回ですかね。はい、はい、前編でした。
いい本ですね。これはぜひもう UI デザインを始めるっていう方に読んでいただきたい、読むべき古い本なのに、例が今でも現役で使える内容だったり、あと例え話が結構分かりやすいというか、車のハンドルが違ったりブレーキとアクセルが逆だったりするっていうのが、車ごとによってそういうその辺の共通のルールが違ったら大変ですよねっていう話も、 UI もそういう共通のルールがあるから、それ崩したらそれだけの負荷がかかりますっていう、
うんうん、
例えとしてすごい的確だなと思いましたし、うんうんうん、そういうのは結構いっぱい詰まっててすごく分かりやすい本だなっていうふうに思いました、
うんうんうん、いやそうですね。あと本当になんか最初にこの本にも書かれてたように、5年もう7年ぐらいですかね経っているにもかかわらず、今でも本当にシンプルに共感できることが多いっていうことは、うん、まあ、人間の習性とか特性って本当変わらないんだなみたいなことも、
そうですね、
なんか再認識できて、
うん、
なんかこれってすごくやっぱりこう人間中心のデザイン設計の重要性みたいなものをなんか改めて感じる、
うんうん、
僕はいいきっかけにもなったなとは思ってます。
確かにそうですね、う
ん、なんか一度取ったデータみたいなものってそんなに廃れないというか、
うんうんうん、
そのサービスの中でユーザビリティテストしたりとかユーザー調査したりっていうケース多いと思うんですけど、
はい、
なんかそれってある程度の期間信頼性のあるものとして扱っても問題なさそうだなみたいなところもすごく感じました。
そうですね、確かに。いやいいですね。じゃあ今日パート1そんな感じですかね。
はい、それでは今日は超明快ウェブユーザビリティのパート1前編でした。
はい、
それでは次回後編もお楽しみに。
はい、楽しみに。